今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、イロナさん、はい、1月11日でこの放送が丸2年目で、はい、
なんと、
ねえ、
はい、
短いような早いようなあっという間でしたね。
長いような
ねえ、はい、本当にもうこれからもね、ぜひぜひ皆様にお聞きいただきたいと思いますんで、
はい、
いろんなさん、なんかよろしく言うといてください。
皆さんよろしくですと矢国さんから
はい、そして今週は、
はい、
今週のゲストはビッグなゲストなのでね、
はい、
番組の方進めたいと思います。イロナさん、よろしくお願いします。
はい、早速。この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社ルチオ、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週のゲスト、素晴らしいゲストはですね、高岡市議会議員でもあられまして、漫才コンビ母心のおかんとしても知られておられます島川武秀さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
よろしく
お願いします。島川武秀です。
はい、
おかんです。何でも結構です。
いやいやいや、もうね、もうテレビでもラジオでももうずっと拝見したり拝聴しております。もう
それは昨年の4月までの話で、もうほとんど露出はしておりませんでして、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ恐縮です。
生きてました頑張ってました、
はい、もう大変ですね、はい、もう本当にやっぱ議員になられるというのはね、選挙活動まず大変でしょうし、
うん、
それと同時に一緒にね、はい、漫才コンビの方とか、
うん、
通常のお仕事もされなければいけないということで、
うん、そうですね、
はい、大変だったと思いますけれども、うん、その大変さを乗り越えられて、旧高岡市を含めて史上最多得票という記録を、
いや、
樹立されたということは、ま
あ、本当に、大変な負託を受けさせていただいて、皆さんのその、はい、まあ、期待といいますか、
はい、
非常に大きいものを感じておりまして、
はい、
まあ、相方なんてね、関淳なんかもうそういう結果を見て、
はい、
絶対私が調子に乗ってると思ったらしいです本当にいや、もうそんなどころじゃないです。やっぱりびっくりしてるのは、やっぱ投票行かれた7人に1人の方が、
はい、
名前を書いてくださって、
はい、
で有権者の方の14人に1人が、
はい、
まあ、書いてくださったというような状況なんです、
はい、
そしたらどうなるかというと、どこに行っても応援したよとか、そういう感じになるので、その都度ですね、
はい、
あ、なりますね、頑張ります頑張ります、
はい、
どこ行ってもなんですよ、
はい、
これはありがたい限りですけれども、はい、そんな調子に乗るなんてとんでもない、もう本当にうかつに薬局とか行けないんですよ本当に。で、今まではね、出かける時でもタレント業しておりましたら、はい、まあ少しジャージで行ったっておかんだから気づかれることはまあそうなかったわけですね、
はい、
そう気にしないで行けば、まあ、済むんですけれども、
はい、
こうやってやっぱり素顔で皆さんにということでお役に立ちたいということをやると、
はい、
そらね、こう寝癖で外出るわけにいかないですし人はね、見てらっしゃいますから、
はい、私、島川さんの演説をですね、選挙期間中に他候補の方々の社長さんたちにこう誘われて行ったことがあるんですよ。で、僕たちは後ろで聞いてて、でその前までの雰囲気と一変するんですよね、島川さんお話になった、ガラッと変わって、みんな脱力感でしたよ
脱力ってどういうことですか、
みたいな感じで、こんなにすごい人なんやみたいな、経営者方々とかはもうみんなびっくりしてたんですけど、皆さん同じように言われるのは、なんで島川さんは 政治の世界に入ってこられたんやろうということが皆さん言われてたんですよ。
いや難しいですね。なんか一説にはは
い
お笑いで落ち目になったから来たんだとかいやいろんなこと出るんですよ。いやだけどまあそれを聞かれて本当にどう思うかってやっぱふるさとを笑顔にしたいっていうその思いがすごい強いのかな。でやっぱ父母、
はい、
を見ていてなんか高岡最近のとか、
はい、
帰るたんびにそんなようなことを聞いたら、
はい、
いやこの町に生まれて育ってよかったなっていうことを言ってほしいと、なんかそういうことすごい思うんです。で、はい、じいちゃんばあちゃんが結局なあこんなん高岡あんな言ってるってことはお孫さんが聞くでしょう、
はいはいはい、
そしたらそのお孫さんが町に対するイメージが変わっちゃうじゃないですか、
はい、
だからこれはやっぱり今働き盛りのこの我々40代とか50代とか30代とかそういう次世代を担う世代がですね、
はい、
まあ頑張って良くするって今しかないっていう、なんかそういう思いだったんですよね。だから何かきっかけがあってお前政治家行けとか誰かに言われたとかですね、
はいはい
はい、そういう天の声があったとかそういうことはないわけですよ、はいはい、実際に、
このライフスタイルの地続きであるみたいな感じなんです、ね、
そうですそうです。でずっとお笑いの活動を、はい、まあ、ちょっと真面目な話します。お笑いの活動って結局そこにおられる方を笑顔にすると、
はい、
で、まあ、その土地に行って、
はい、
結局どんなネタするかってその土地の魅力を聞いたり、
はい、
課題を聞いたりそれを笑いにして、まあ、気づきに変えてこう笑ってもらって、笑いながらね、ああこの土地ってこんな方言あるなとか、
はい、
ああここって他の人から見たらなんか面白があるんだとか、
はい、
なんかそういうネタをずっとお笑いをね全国やってきました。でやってることって結局その土地の魅力とか課題を吸い上げるとか聞き取るとその嗅覚はずっと養ってきたんだろうなって。で今高岡でそういう嗅覚を生かしてでそれを次にどういうふうに反映させるかっていうのはやっぱ政治家ではないとできない、ね、お笑いだとそこを笑いにして終わっちゃうんで、だからやっぱ本当の笑顔っていうのを笑顔作りっていうのをまあ究極やりたいっていう思いでしたね。
だ、はい、から島川さん基本的にリタの精神っていうね、皆様のために人のためにっていうことがお笑いの世界に入るきっかけになってるのかなと思ったりするんですけど、実際にこの漫才師になろうとか、そういうのって10代とかの頃からもう芽生えてた、
いやいや、あのお笑いをやってきっかけはやっぱりなんだこの世界はというその興味ですよね、うん、例えば努力をしたりとか、うん、勉強したら試験に合格しますとか、うん、点数取れるとかあるんですけど、
はい、
お笑いだけは努力をしたからといって必ずしも笑ってもらえるとは限らない、
はい、
うん、感性の部分もあるし、
はい、
その時の空気感とかなんとかって計算はできるけれども笑うかどうかその場じゃないとわからないんですよ、
はい、
この感覚がこれなんじゃこりゃっていうのがきっかけです。これ努力はある程度実るかもしれないけれども、
はい、
でも努力だけで笑いが取れるわけではないから、なんかそこにすごくこう何が働くんだろうと、
はい、
どういう作用があったら人は笑うんだろうっていうのが興味だったんですよ。でも結局はその相手が喜ぶこととか、相手がどうしたら笑ってくれるだろうかとか、相手に寄り添うっていうことからまず勉強あったと思います。自分がやりたいことを見せるのはやっぱりそう発表であって、お笑いではないなっていう。
そうですね、高校生の頃はスポーツされてたんですよね。
いや高校はやってないです。あの中学3年間だけ一生懸命剣道には打ち込みました。
そうか、その話を聞いたんだ。南西中なので、
南西中学です、いきなりピンポイント来ましたね。
ピンポイントなんです
けど、射水を発信する言うてんのに、南西中学、はい、南西中学ですよ。
なんですよね、うん、私一時あの南西に住んでた時期があって、一時だけアパートというかマンションに住んでて、はい、であそこに病院があってそこ入院してたんですよ、アパート借りてすぐ入院しなきゃいけなくなって、
まあ詳しくは聞かないですけど、
入院してた時期があって、
それで南西におられたんですか。
そうなんですよ。 それでいろんな方、町の方々と友達になってて、あの後々に島川さんは、うん、あの活躍されて福島ボンガーズ、
よう知ってらっしゃいますね。いやいやいや、
どころにあの人って私の先輩なんですよ、僕の先輩なんですよっていう話をお聞きするな、
よくご存知ですね。そんなすんなり福島ボンガーズって名前出てきませんからね。私自身も久しぶりに聞きました。
本当ですか。
なんか今回ですけれども、まあ、選挙とか政治活動というものを通じて、はい、なぜかその中学時代とかね、
はい、
のその印象、この後輩の皆さんとかは先輩はすごい真面目だし熱い人だしとか、やっぱそのイメージで接してくださる、
はい、
で何年も経ってその変わってないと、
はい、
先輩の良さ磨きがかかってさらに良くなってるぐらい、それが良かったなと思って、これがなんか擦り切れてやさぐれてなんか久しぶりだったらもうなんだよ政治行くのかよみたいなんだと、こうはならなかったと思いますけど、本当また人の輪が広がりましたからありがたいなと思ってますけど、いや真面目でよかったなと。やっぱ芸人やってる途中真面目一徹じゃなとか、
はい、
やっぱりいろんなこと言われることありましたけど、
はい、
最終的にやっぱ真面目でよかったのかなって。
ですか。いやいや、もっと興味深いお話をですね、来週もぜひ
あよろしいですか、
ぜひとも深掘りさせてお話をお聞きさせていただければと思いますので、はい、何卒来週も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。イローナさん、よろしくお願いします。
はい、今週はマーク・トゥエイン、アメリカの作家なんですけれども、はい、次の言葉を紹介したいと思います。自分を元気づける一番良い方法は誰か他の人を元気づけてあげることだ、ということで、ちょっと今日お話を聞いてぴったりだなと思いました。
いや素晴らしい、
マーク・トゥエインが言っておられます。
もう私は実践してますんで、
本当ですね、
はい、いや本当にその通りだと思いました。
トム・ソーヤの冒険、いろんなさ、さすが、
いい言葉だな、
今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想を寄せいただいた皆様には特製ハガキをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人、株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック、株式会社振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストは高岡市議会議員で漫才コンビ母心のおかんでもあります島川武秀さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。お相手は矢後義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。